高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半にしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
おはようございます。ここからは高潔智秀の Go To 電子ステーションの時間です。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地底をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信します。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあ今月も素敵なゲストにお越しいただき、お話をお聞きしていきます。2020年には東京オリンピック・パラリンピックを控え、スポーツが特に注目されてきている、そういうふうに思いませんか？ GoTo 電子ステーションとしてはこうした魅力もお届けしていきたい。しかも他の番組ではなかなか紹介しない形でお届けする。今月マンスリーゲストとして東洋ニット株式会社社長松若幸三さんです。松若さん、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
それでは自己紹介をお願いします。
はい、はい、三重県四日市市の、東洋ニット株式会社の松若と申します。私はですね、1982年に、東洋紡株式会社に入社いたしました。三重県の鈴鹿市で工場実習をいたしまして、社会人としてのキャリアをスタートさせました。東洋紡の医療繊維畑で、ずっと仕事をしてまいりまして、東洋ニットの方には2017年の11月から勤務いたしております。入社直後にですね、鈴鹿で実習した以降はですね、大阪東京で勤務してまいりましたが、入社時にお世話になった三重県でまた勤務することになったということは、これもまたご縁なのかなというふうに思っております。
いや、三重県にご縁を感じていただいてすごく嬉しいなというふうに思います。はい、東洋紡グループはもうたくさんの子会社がありますが、東洋ニットがどのような会社なのか、もう少し詳しく教えてください。
はい、わかりました。先ほど申し上げた本社が大阪にある東洋紡のグループ会社で、三重県四日市に本社を置いております。スポーツウェアの製造をしている会社で、アスレチックウェア、スイムウェアの生産をしている事業としておりまして、現在は水野さん向けが売上の大半を占めております。従業員数は四日市本社に83名、鹿児島県霧島市に、ありますトヨニットの生産子会社である九州トヨニットに120名在籍している会社です。
それではなかなかこう東洋ニットさんの商品ですよというふうに受け取ることはユーザーの方はなかなか少ないですけれども。
そうですね。
ただこう着ているこれが実は東洋ニットが手掛けている、はい、そんな商品も多いんですね。
はいはい、そういう商品が結構たくさんあるかと思います。
ちなみに東洋ニットは我々が今管理運営しております四日市市高砂町にある電子地底の一番最初の持ち主であった第10世伊藤電子地王が設立した会社だとお聞きしています。会社の歴史について教えてください。
はいはい、今高家さんおっしゃられたようにですね、当社は1895年に10世の伊藤電子王によって設立されました合資会社メリアス商会がルーツになっております。肌着の生地製品の製造販売で、事業をスタートしております。肌着製造から出発しまして、その後ですね、靴下とかパンティストッキング、またカジュアルウェアなどですね、の生産も行っておりましたが、現在はですね、1950年代から手掛けておりますスポーツウェア製造がメインとなっている会社です。
ちなみにこの中で特に第10世伊藤電子地王にまつわるエピソードなどはありますか？
そうですね、 まあ、数年前に、編纂された写真など読んでますとですね、創業時ですね、伊藤伝承はですね、三重宝石、後の、今の東洋坊につながるんですが、三重宝石をですね立ち上げた時にですね、当時は綿糸、宝石ですんで糸を作ってる会社なんですが、綿糸がやっぱり輸入品が多かったということなんですが、我々のルーツであるメリアス、肌着用のメリアス生地ですね、これにもですね当時はやっぱり輸入が中心でしたんで、メリアスを国産品で国内で作ろうということに非常に力を注がれたというふうに記述が残っております。大規模にですね機械化生産を目指して、当社の創業をスタートされたというふうに聞いております。
そうですか。第10世伊藤伝七郎にそのままこうつながっている歴史を持っている東洋ニットさんに、これから1ヶ月間お話をお聞きできるというのはすごく嬉しいなというふうに思っております。今月の1ヶ月間東洋ニット株式会社社長松若光三さんに、アスリートにとってやはり不可欠なスポーツウェアの魅力についてお聞きしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。電子地ステーション
、今私は東海ラジオのスタジオを飛び出しまして、三重県鈴鹿市の NPO 法人日中友好桜友の会にお邪魔しております。何でも30年以上にわたって福祉の視点から日本と中国をつないでいるんです。今日はですね、日中友好桜友の会会長小林満さんにお話をお聞きしていきます。それでは小林さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。日本と中国の間には過去の不幸な出来事がありました。二度と不幸なことは起こさないようにと、そんな思いで日中友好世界の平和を桜に託して1986年に桜夕霧林活動を提唱いたしました。88年の第1回の訪中団を形成して、その後毎年無釈種の訪問をいたしました。植えた桜の木は3万本を数えるところであります。また訪問した日本人は1万人以上だという、そんなお話も聞くところであります。特に私たちの桜友の会は、メンバーに介護、そして障害者の関係のお仕事をしておる方も多ございまして、無職士とは高齢者または障害者に関わる職員さん、また技術交流などをさせていただきまして、今日もまたたくさんの方がお越しいただきました。また経済界の方にも訪中団をしていただきまして、鈴鹿市から鈴鹿商工会議所の訪中団を行いました。そして私たちの事業の中に関西空港から無釈市への直行便を飛ばす運動をさせていただきまして、今では関西空港から無釈市まで毎日直行便が飛んでおります。さらには不幸なことですけど、中国で SARS というそんな病気が出たことがありますが、その時も日本側から私たちの医療の関係のメンバーが大変協力をさせていただいたと、そんなようなこともございました。私たちの行った時には無釈と日本はなかなか距離がございましたけど、今ではたくさんの方々が日本にもお越しをいただきます。私たちのそういう積み重ねが今の現在のこの社会の姿なのかなと、大変喜んでいるところであります。
そうなんですね、ありがとうございます。また今日は中国の無釈市から無釈市障害者連合会の、金さんが、視察に来られていますので、お話をお聞きしましょう。金さん、よろしくお願いします。
今天呢非常欢迎我们无锡市残联的这个联合会的理事长金小姐啊，金理事长非常呢欢迎您来这个我们这个三重县，那呢简单的对您进行一个小小的采访。
好，谢谢。
今回なぜ来日されたのか教えてください。
因为无锡残联和我们日本的残疾人工作呢交往已经很多年。
この無釈の障害者連合会 と、今 の、 今日伺った綺麗会の、仕事は結構 ありまして、そしたら日本にちょっともう一度訪問するつもりなんです。
どこか施設を訪問したりするんですか？
そうですね、ちょっと今日は、 伊勢奇麗会の方が訪問させていただきましたので、まあ、日本 の, あの障害者の、介護について、ちょっと勉強したいんですよねと思ってます。
ありがとうございました。それでは最後に小林さん、次の32時訪中団のスケジュールとこれからの抱負意気込みを教えてください。
はい、世界は今変化の時に当たると思いますが、まあ、このような時にこそ長年続けてまいりました民間交流は誠に大切であると考えております。そして若者たちにもたくさん参加してほしいなと、そんな思いから実はこのような会場を作りました。今までの歴史を積み上げてこのようにできたわけでございますが、ここにたくさんの鈴鹿市民やら、そして中国の方々やら来ていただいて、それぞれの交流をさらに図っていただきたいな、そんな思いであります。4月は例年訪中する時なんですが、今年は6月に実は予定をしておりまして、平和の願い桜に託してというテーマをですね、これからもしっかりと持ち続けながらたくさんの方々で訪中をしたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。
小林さん、金さん、ありがとうございました。桜友の会がますます発展していくことを願っています。こちら三重県の鈴鹿市から日中友好桜友の会についてレポートをお届けしました。
電子地ステーション。
さあ、そろそろお別れの時間になってきました。松若さん、今日はありがとうございました。いかがでしたか？
そうですね、今までにですね、新聞社の取材等を受けたことは経験があったんですが、ラジオ出演は今回初めてですので、多少緊張いたしました。
また1ヶ月間お願いいたします。
はい、こちらこそお願いします。
来週も東洋ニットについてお聞きしていきます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。電子ステーション公式ホームページをぜひ検索していろいろな動画をチェックしてくださいね。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で。本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
松若光三でした。
それでは素敵な土曜日を。
桜はいつでも丘の上から静かに僕の街を見守る人が恋した淡い気持ちを全て花びらへと変えて集めるように。数えきれやしない悲しみは青い空に溶けてゆく。感じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで逆上がりできた時のように誰か